Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
Kikasete, anata no jinsei story. Konbanは FM Gig夢かな淀川リバーサイドステーションより聞かせてあなたの人生ストーリー、ナビゲーターの僕カズくんです。9月12日今日も聞いていただいて本当にありがとうございます。この番組はお一人の人生にスポットを当て、そのかけがえのないストーリーが語られるセキララな声に耳を傾けさせていただこうという30分なんですが、今日から3週にわたってはですね、先月8月6日に主催したお話し会の模様をオンエアさせていただければと思っております。この日ゲストにお呼びしたのは、滋賀県で ECC ジュニア消防寺町教室の代表をしながら講演執筆活動などを精力的にこなす人、岸本ちゃんこと岸本真由美さんです。岸本ちゃんはですね、人生の再挑戦プラン B はいつからでもスタートできるという書籍の著者さんで、この本を読ませていただいて実際に会ってお話しして心動かされ、今回のお話し会の主催となりました。とても明るく、よく笑い、好奇心旺盛な岸本ちゃんですが、その過去には辛く苦しい時期がありました。それをどう乗り越えてきたのか、どんな問いかけを自分にしてきたのか、そんな貴重なお話を逆境を生きる力というタイトルでたっぷり聞かせていただきました。あの日あの場所にいた全ての人たちが元気や勇気、いろんなヒントをもらった同じものを聞いてくださるリスナーさんそれぞれの心にもぜひお届けできたらの気持ちで番組を作らせていただきました。これからの3週間をどうぞお楽しみください。この日はですね、その場の雰囲気に応じて即興でピアノ演奏をしてくれた僕の友人カズブーこと小林和久さんのピアノの音色も会に花を添えてくれています。それも合わせて温かなあの日の空気を感じてくださいね。それでは内容盛りだくさんにつき、早速本編に入ってまいりたいと思います。
ということで、ドキドキしながら、なんか今までちょっとそこまで緊張することもなかったんですけど、実は今日は朝からお腹がちょっとしびれたり、手がしびれたり、なんかいろんなとこが白くしびれてくる思いながらちょっと過ごしてたんですけど、今日私のお話初めて聞くよっていう人を手を挙げていただきます。わ、いっぱいいる。これはなんとやりがいがある。ありがとうございます。で、何回か聞いたことあるよっていう人手を挙げていただけます。ありがとうございます。本題に入っていくいきますけれども、今日逆境を生きる力っていうことでお話しさせていただくということで、いきなりなんですけど、ここ最近で起こった最悪な出来事って思い浮かべられます？何やろう、何やろうってちょっと一瞬思い浮かべてもらっていいですか？私であれば、実は6月の中旬にコロナになってしまったんですよ。で、その時さすがの私も仕事全部ストップ、友達との約束とか全部ストップで、ちょっとだけ落ち込んだんですよね。で、ちょっと落ち込んだ時に、私は10年前からやっていることがあるんです。どんなことかっていうと、ちょっと落ち込んだ時に魔法の問いかけがあるんです。 この最悪な状況で今私にできることは何って言って心の中でまず問いかけるんです。そしたらそのコロナの時はポパポパとこれができるんちゃうかあれができるんちゃうかっていうのを思い浮かぶので、まずそれを紙に書き留めます。そういうことをまずしているのが一つなんです、逆境を生きる力としてね。でもう一つ何かなって考えた時に、実は今回コロナの時にね、最近感じるんですけど、私の周りはね変人がいっぱい出没するんですよ。変人って言ったらなんかクスッと笑っておられる方いるんですけど、変人って私の中の定義は変化を求め続ける人がすごく周りに多いなって感じてて、その変人代表の2人がコロナの時にナイスアドバイスをしてくれたんです。でちょうど私もう仕事の人みんなにね、ごめんコロナになってしもただからストップとかいろいろ保護者さんにすみません休みますとか全部お知らせし終わった後、あちょっと暇になったと思って人間暇になったらちょっと寂しさがやってくるんですね。でもコロナって自分から広げない、あどうしようって思った時に、友達からメッセンジャーがペキーンって来て、元気って突然来たんですよ。なんで分かってくれたの、私が今寂しいってって思って、でちょっと私は嬉しくなって、実はなコロナなんて今こういう状況だよって言ったんです。で私が想像した答え、ね、その人がかけてくれる答えっていうのは、岸本ちゃん大変やったな、喉痛いか熱はあるか大丈夫かっていう答えをかけてくれはるかと思ってたんですよ。そしたら違ったんです。その人が、岸本ちゃん最高やん、今夏至やで、あんた最高の時期にコロナになったな、最高のデトックスの時期や、だから岸本ちゃんステージアップ間違いなしおめでとうって言って帰ってきたんですよ。コロナになっておめでとうってそんなこと言う人いると思ったんですけど、私その時一応ちょっと落ち込んでたから、それを見た時にすっごい嬉しい気分になって、あちょっとなんとかこのコロナの時期楽しめるなっていうふうに思ったんです。でもう一人そういう人がいるかと思えば、もう一人メッセージがペキンってやってきて、岸本ちゃんこの今コロナになったことによって学んだことは何ですかとかって書いてきたね。学んだことですか、なんやろうなと思っていろいろと考えたら、実はねすっごく最初は最悪やって思ってたんですけど、長女から感染したっていう感染源がもうバッチリ分かってたっていうのととかね、でちょうどコロナが減ってたからすぐお医者さんで見てもらえたっていうことと、あとはもう長女がすぐ知らせてくれたから誰かに移すっていうこともなく済んだっていうことは、本当になんか私にとってラッキーやったということは、私なんか最近すごく思うんですけど、なんか守られてるな、なんかわからん力で守られてるなっていうふうにすごく感じています。でそんなことを最近あったんですけど、そういうことを逆境を生きる力にしながら生きてる私なんですけど、今日はまあまあ私が過去で起こったこと、なんかまあまあ最悪なことがいろいろ起こったんですけど、それをどうやって乗り越えてきたかっていうことをお伝えして、皆さんの逆境を生きる力にしていただけたらと思います。一生懸命お話しさせていただきますので、すいません長い長い前置きで、ここから本題に入らさせていただきます。まだでもプロフィールはするんですけどね。はい、今日私のこと知らない人多いので、さらさらとちょっとプロフィール読みますね。滋賀県の草津市在住の ECC のホームティーチャーしてます。で ECC のホームティーチャーしてるよって言うと、みんなすごい英語しゃべれんのって聞いてきてあるんですけど、私ね行きがかり上英語の先生になってしまって、でもそんな得意じゃないのに英語をずっとやる羽目になってしまって、もうなんかいつ足洗おうと思いながらやってるんですけど、なんやかんや一生懸命やってるうちに生徒数が100人超えてしまって、で52ヶ月連続滋賀県ナンバーワンの生徒数を獲得しました。今日のお客さん最高ですね。私が
くれる
最高のお客さんたちです。で、実は8年前に、乳がんが発覚したんですけど、その乳がんを発覚した時に自分の生き方を見つめ直して、ちょっと自分がやりたいことって何かなって考えてみようということで、カラーセラピーやったりとか筆文字やったりとかウクレレやったりとか本書いてみたり講演したりということも、最近やっております。で、ここで重要なのはここに前にひらがなで書いてるひしもっちゃんっていう文字で、3年前にね、あるお話し会に行った時にある人が、人ってな名前の呼ばれ方で運命変わんねんでっていう一言言ってはったんですね。で、私はそれを聞いた時、ブラックなひしもっちゃんがいて、この人おかしいんちゃうわなと思って、そんな人の名前、人は名前の呼ばれ方なんて、名前の呼ばれ方で運命なんて変わるはずないっていうブラックなキシモちゃんがいたんですけど、ホワイトなキシモちゃんもこの中にいたんですよ。もしその名前の呼ばれ方書いただけで運命変わるんやったらめっちゃ最高ちゃうんっていうのが出てきてね。で、そこからとりあえず一回やってみようと思って、今までいろんな呼ばれ方で来たんですけど、岸本ちゃんっていうのに、その時から会う人会う人に言っていきました。岸本ちゃんって呼んでくださいね、岸本ちゃんって呼んでくださいねって言ったら、まずびっくりなことが一つ起こったんですよ。カラーセラピーを教えてくださっている先生が、岸本ちゃんっていう名前の響く気が最高やわって言ってくれはって、え、そうなんですかって言ったら、私ね、カタカナっていうのを勉強してるから、それ古代文字らしいんですけど、なんかこう調べてあげるわ、そのキーシーもお茶でキーは何々シーは何々っていろんな意味があるそうなんですけど、調べてあげるわって言ってくれはって、調べてもらったら LINE がペキンってきて、岸本ちゃんすごいね、この岸本ちゃんっていう名前は引き寄せそのものを表しているって言ってくれはって、やったらキーと思って、それから岸本ちゃんをどんどん全面的に押し出したら、とんでもないことが起こりました。それまでは私 ECC のホームティーチャーと、2人の子育て、子供の子育てと妻っていう役割のこの一部分だけで生きてきたのか、なんとなんとあそこの後ろにいるモドラさんに出会ってしまいまして、本を出版することになって、まさかまさか私が、見てください、Amazon のランキングで6部門1位を取ることができたんですよ。こんなことはある？出版したのが実は母の命日だったんですけど、母の命日の夜に本良さんがバンバン LINE を送ってきて、岸本ちゃんえらいことになってるで、この部門でも取れた、この部門でも取れた、そしてベストセラーマークがあるっていうのがあんねんけど、医学一般部門で1位やから、それも取れたわ、最高や岸本ちゃんって言って、まさかこんなことが起こるなんて思ってなかったから、私一人で母のね命日やって、その11月17日夜中一人でくるくる回ってたんですよ、携帯もしながら、どうしようどうしようと思って、こんな想定外のことが起こるんやと思ってたら、もう一つ想定外のことが起こりました。私の友達がそうやって本出してるんやったら一回喋ってみいひって言われて、いやいやそんな緊張するし、私なんかがって言ってたんやけど、でも私なんかがって言ってたら人生絶対変わらへんから、ここはうーんやるわって言ってみようと思ってやるって言ったら、なんとなんとちょっとずつやっていくうちにお声がかかって、なんと私が経営者の前で話すっていう、森山の日本人会でお話しさせていただく機会をもらったりとか、あとオンライン講演で私の話を聞いててくれた人が、岸本ちゃんうちの高校で話してやって言ってくれはって、うわどうしようと思ったけど、はいって言ってしまったんですね。で、はいって言ってしまったところ、どうしようと思ったんですけど、一体何人の前で話すんですかって聞いたら、びっくりな答えが返ってきたんですよ。500人って言われたねみたいな、私それまでの最高人数50人なんですけど大丈夫ですかねって言ったんですけど、まあ来るもの来るもの、なんとか一生懸命やっていくと、こういう想定外の人生をなんとかなんとか乗り越えることができています。そんな岸本ちゃんなんですけど、ここからやっと始まります。私が病気から立ち
ち直って明るく元気に過ごしていけるまでになった経緯をお話しさせていただきます。
The radio you are listening to is FM Gig. Okie dokie.
さてゲストさんがチョイスしてくださったおすすめの曲をおかけするコーナー、今回はですね、岸本ちゃんが登壇するときに登場ソングとして選んでくれたシーモのコンティニューを一緒に聴けたらと思っております。それでは聴いてください。シーモでコンティニュー。
真面目な人だったので、本当に夜の10時までバリバリ働くような人で、私すごい 時間が余ってきて、私にできることってなんかないんかなって、その頃から探し始めたんですね。でスイミング の, あの練習の終わりがけに我が子の様子をちょっと見に行った時にね、うちの子2人プラス、まあ、選手コースの子たちがね、もうそのタイムを 0. 点何秒縮めるために一生懸命泳いでるんですよ。死ぬ気になって腕を振り回して泳いでる姿を見て、わあしんどいかなと思ったら、しんどそうなんやけど、みんなキラキラした笑顔してて楽しそうにしてるんですよね。もうハーハー言いながら友達と笑い合って、わあこの子ら幸せやな、ええなと思って、じゃあ私もそんな風に日々過ごしたい、一生懸命なんか過ごしてキラキラした笑顔で過ごしたいって思った時、なんかないかって探した時に、たまたま学研教室の、あなたのお家で学研教室しませんかのチラシがパラッと貼れた。これや、これなら6時半から8時半の娘たちが選手に行ってる間できると思って、すぐに試験を受けに行きました。で試験受けに行って合格もらったんですけど、電話で、あなたの家の近くに学研2軒あるから、どこかお金を出して場所を借りて学研をしてくださいって言われて、ちょっとそれは危険やなと思ったので、あかんかったと思って落ち込んでたんですよ。でそのあかんかったって落ち込んだことを友達に喋ったんですね。私こんなやりたかったんけど、あかんかってって言ったら、友達が、岸本さん、あなたのやりたいことは算数をちょっと教えたり漢字を教えたり、計算を教えたりすることなんだよねって言ってくれはって、うん、そうそう、そしたら私いいの知ってる、 ECC ジュニアもそういうコースがあるから一回行ってごらんって言ってくれはって、すぐに家帰ってインターネットで調べました。そしてすぐに瞬発力で電話して試験を受けに行きました。で試験は合格やったんです。で合格やって、でも最後に会議場に言われたことがあって、岸本さん、実はここ ECC なんです、だから英語の試験を受けていただけませんかって言われて、そんな無理って心の中で思ったんです。なんでかというと、大学卒業して以来15年ぐらいは英語に触れてなかったんですよ。全然触れてないから文法も全部忘れてるし、もともと英語そんな得意な方でもなかったし、でも綺麗なお兄さんとお姉さんが私ににこやかに語りかけてくるから、ちょっとできませんとは言わなかったんですね、変なプライドがあって。ですいません、2週間だけ時間くださいって言って、その会場を後にし、私が行った先は本屋の参考書コーナー、チャート式英語3冊分厚いのを持って買って帰って、そっから2週間死ぬ気で勉強しました。朝5時から起きて勉強し、で子供をもうスイミング行かしてる間勉強し、子供を寝かしつけてからも勉強し、死ぬ気でやったらなんとかなるもんです。 This is a pen から始まったんですよでもなんとかなって受かっちゃったんですよ。でもギリギリって言われました。あなたはギリギリですがなんとかできるでしょうって言われて、でやり始めたんです。で最初は私のとこになんてお客さん来るはずない、だから大丈夫と思ってたんです。で算数と漢字と計算のお客さん、本当に一人から始まってお客さんで、お客さんがお客さんを呼んで、そういう勉強を算数計算漢字だけ教えてたんですね。ああ5人ぐらい集まっても幸せやなと思いながら犬の散歩に行ってました。犬の散歩行ってたら近所の人がトコトコトコと私目がけてやってきたんです。そして言われました、岸本さん、頼むからうちの子に英語を教えてくださいませんかって言われて、それだけは絶対やめた方がいいよだって私はこうこうこういう理由でなったもんだからって言ったんですけど、その近所のお母さんは引かないんです。いいのいいの、うちの子実験台にしてくれていいからって言わはるんです。そんなん近所の人にできないと思ったんですけど、じゃあまあ一回無料体験受けてみて、それでよかったら入ってくれたらいいからって言ったんです。でそっから私犬家連れて帰って、そっから必死です。8時間ぐらいかけて無料体験作り上げるんです。なんで8時間もかかるかっていうと、 ABCC の英語って指示語が全部英語じゃないとダメっていうなんか変な規則があって、真面目な私はそれを守らなければならないと思って最初めっちゃ頑張ったんですよ。で無料体験の日が来ました。でその友達は友達を連れてきました。で子供2人に対して無料体験をやったら、あのね、全部英語を暗唱してるから、岸本さん意外と英語喋れるじゃないって言われてみたいな。で子供たちも言ってはいけない一言を言ったんです。ママ英語やりたい、マジかみたいな感じで、でそっからあの英語のお客さんがちょっとずつちょっとずつまた友達が友達を呼んで増えていって、1年目生徒数8人だったんです。で2年目20友達が友達を呼んで20人が来ました。で私の中でクモンとか学研とか、うん、ECC で20人も客が来たらもうバンバンザー、私もうようやったわと思ってたんですけど、その年の、研修でめっちゃキラキラ輝いてる素敵な発音をする先生がいたんです。でなんとその人の隣になんとなく座ってしまったんです。吸い寄せられるようにして、で座ってでいろいろとこうね近況報告をするわけですよ。であのその先生があなた何年目なのって聞いてきはったから、あ2年目です。で、あので何人くらいいるのって言われたから、あ20人にやっとなりましたって言ったら、まあすごいじゃないって言ってくれて、やった褒められたと思って、じゃあ聞かれたら聞かない返さとねと思って、何年目なんですか、10年目です。わあ大御所さんやと思って、で恐る恐る聞いたんです。何人生徒さんいらっしゃるんですかって聞いたら、100人って笑顔で言われて、 ECC で100人ってあるんやって思って、でそこから私はその20人の壁をぶち壊された感じがして、そこから必死でいろんな先生の授業を、すいません先生授業見せてください見せてくださいって、いろんな先生の授業を見に行って勉強して、いいとこだけいろいろもらって、それを日々やっていくと、すごいあのいい笑顔のねお子さんたちがどんどんどんどん増えてきて、開校して6年目生徒数が約70名まで出ました。で、レベル別になっててね、で少ないクラスは、例えば小3のクラスとかは4人だけとか少ないんですけど、中1になった時って親って結構通わせたがるんですね。ですっごいそんなに広い部屋じゃないので12人ぐらい生徒さんが集まっちゃって、急になってて、この狭いのなんとかならへんのかなって思ってた時に、ちょうど我が家に転換期が訪れました。
次回へ続く、
次回へ続く。
Well, all is FM geek. Someday you'll understand that. Now, now, he's looking at your kid.
TV ワンダーのステイゴールドをあとテーマにエンディングの時間となりました。今日のスペシャルストーリー、皆様のお耳にどんな風に届いたでしょうか。この番組ではあなたからのご感想やゲストさんへの質問、メッセージなどどしどしお待ちしております。時間の都合上番組内でご紹介できないのがとっても残念なんですが、しっかり読ませていただき、ゲストさんへも橋渡しさせていただければと思っています。宛先はお手紙@radio.180r.com otegami@radio.180r.com 人生ストーリー係宛てです。よろしくお願いします。来週のこの時間は今日に引き続き岸本ちゃんこと岸本真由美さんのまだまだ興味深いお話にご一緒できればと思っております。どうぞお楽しみに。聞かせてあなたの人生ストーリー、お相手は僕カズくんでした。また来週同じ時間同じチャンネルでお会いしましょう。それまでどうぞ良き日をお過ごしください。さようなら。